始まりました、ザ・ノイジーズ。
はい、
今回もお届けするのは私マーズシティのレスコと北山と
ファッキー小林です。
よろしくお願いします。
はい、
あ、久しぶりに会社名を言ってみました
もう皆さん忘れてると思いますけどね
あのスマホケースも作ってるのでよろしくねっていう
ハイフリと今ウルトラマン超プッシュしてますんで、
いやーもうようやくあれですよ、あの全怪獣
デザイン終わり、
終わりました。
ああよかったですね。全部でいくつあるんですか？
Tシャツ的には38種類かな。
はいはいはい、
うん、ただ、本当は39話まであるんですよね。
ねえ、
だから、ゴモラが2回連続出てくるんで、
うん、減ったと。
1話減ってます、うん、はい。いやーもう大変ですね。
いいじゃないですか。
だんだんこの怪獣大丈夫かなみたいなあの結構ね、第1弾とか第2弾とか出ていくたびにこうだんだんみんなの知らない怪獣になっていくじゃないですか。
まあそうですね。
大丈夫かなみたいな感じでアントラーとか
いやだから北山さんがそのデザインしながらその怪獣たちを追う旅が、要するにウルトラマン作った怪獣を作った人たちの道なわけですよ。だから大丈夫なのかなこれって
そうですね。あのまあまあまあ僕がね普通にプロデューサーとして入ってるだけで、今回デザインはいろんなね日本全国いろんなデザイナーの方と一緒にやったので、
いいじゃないですか、かっこいいじゃないですか。
いやかなり面白い作業ではあったんですけど、うん、まあ、エリマキ怪獣ジラースのあのエリマキ撮った絵を描いたのがやっぱりいい感じですねこの野郎ってめくったあの姿をプリントしてます完全にあのね今年やる映画の某怪獣にそっくりになってる。
別物ですよ、別物
いやあれはねやっぱり前々からあれの T シャツはもしウルトラマンやるならやりたいと思ってましたからね。
実現したわけですね。
そうそうそう、ただやっぱりほらジラースだけやりたいっていうと、なんかそういうの狙ってるんですかとかって突っ込まれるじゃないですか。
そうですね、ゴジラバカにするんですかって言われちゃいますからね。
いやでもあれですよ、あの全部やるって言ったらそれも避けて通れないわけですから、
うん、
うん、あもう何でもありですよ、
うん、
もう三面のねダダとかもちゃんとダダ ABC 言いますからね
、まあ買う方がねもっと詳しい方が買う可能性高いですからね。
いやだからねかなりやっぱりその見直してラフ切って、
うん、
裏屋さんと確認して、
うん、
っていう感じで大変でしたね。
うん、まあまあよ、まあだけどねいいじゃないですか、もう誰もがねみんな経験できる経験じゃないですからね。
というかなんか初めて見たいですよこんな商品作った人全怪獣 T シャツにするってマジかっていう、ね、まあ初めて T シャツ化された怪獣がいっぱいいますって言ってましたからね。
ああそこら辺もね北山さんやっぱりなんかホームページかなんかでやっぱなんかちゃんとあれじゃないですか、一覧表作った方がいいんじゃないですか。
ああなんかねやっぱり細かくやりたいですよね。
うんね、そういうことやったら、あこれって初商品化みたいなことだっけでしょ、要するに。
まあでもほら厳密にそのどれが初商品化っていうのまでは
T シャツとしては初ってことですよね。
そうですね。
ああいいじゃないですか
っていうのではないかって言われてるのが結構ありますよね。
うん、
だから割とあのジャミラとか、
うん、
ね、あのシーボーズとか、
まあまあメジャーですよね。
そうそうそう、そういうやつはね全然今までも出てるんですけど、まあマニアックなねステージングとかね、
うん、
やっぱりちょっと今までそれをフューチャーするやつはなかなかいなかったなみたいな感じではあるとは思う。
まあ、つぶらやさんとしてもテストケースとしてや、まあ、いいかってことで OK 出たんですかね。
まあまあやっぱりそういう企画もありかなみたいな感じじゃないですかね。
まあね、
うん、でもね僕はなんとかねこれがうまくいっ て、ウルトラセブン50周年に行きたいんですけどね。
いやー、まあね、ウルトラマンの世界は奥深いですからね。
奥深いですね、うん、まあでもセブン全話やりますって言ったらやっぱり避けては通れない問題もありますからね。
まあだけどもう廃盤界に関してはもう結盤界に関してはしょうがないでしょ。
しょうがないと思うんですけど、うん、それってでも商品出せるんですかね。やっぱ無理なん
です
ね。
いや無理でしょう。
まあちょっとわかんないですけどね。
ねえ、いやそれやっちゃう、それやるんだったらもうちゃんとねソフト化してくれって話になっちゃいますから。
ああそうか。
ああ、まあ、存在自体がもうこうね、みんな知ってるんだけどないことになってますから。
うん。うん、ということであれですよ。今回まあまあちょっとね近況から入りましたけども、最近ね僕は漫画ばっかり読んでますんで。
ね
え。移動。今回は漫画版剣客商売の話をしようです。
よ。
すいません、ハンズフリーなのでまた拍手はできません。はい。もうね、電子書籍っていいですね。
まあね、うん、まあ便利に使い分ければ便利ですよね。
今あのグノシー漫画で毎日毎日鈴木先生の最新話がね、
ねえ、
無料で読めるんですけど。
うん。
頭がね、把握する前に次の輪が始まりますからね。いや、鈴木先生の情報量半端ないですよ。もう、コマの中、セリフしかないですからね。こんなに頭使うんやっていう。
あ、もうね。
なんかね、コミックスで読んでる時より、やっぱり電子書籍で読むと、なんか隅々まで読まないとっていう感じになっちゃうんですよね。
うん。
読んでたら結構な情報量なんか入ってくるなみたいな感じになって、
ね、
で見学商売ですよ。
はい。
あの小説とかドラマとかご覧になったことあります？
いや、ないですね。
全く。
うん。
ああ。
だから藤田誠がテレビドラマやったんでしょうっけ？
ね、あの藤田誠がやってたのは
何でしたっけ？
あ、その見学商売ですよ。
うん。
まあ、池波正太郎っていう人の書いた小説が原作なんですけど、有名なのでいうと鬼平犯科帳ですね、
うん、
を書いてる人が、まあ、もう一個の有名どころっていうのでこの剣客商売っていう小説を書いてるんですよ、
うん、
まあ、あと仕掛け人藤枝梅安っていうね有名ですけどね、
うんう
ん、はい、まあまあそれはまた別の機会に語るとして、もともと僕小説の剣客商売が好きで、でもしこうドラマになったら誰がやるのがいいかなみたいにずっと無双してたんですよ、
ね、え、
そしたら藤田誠が主人公で、まあ、秋山剛平っていう、
うん、
老剣客ですね、
うん、
もう元々はあの剣客として、まあ、そういうのをこう道場をなりわいにしてたんですけど、
はい、
道場を畳んで、でまあ隠居しているわけですけど、
うん、
隠居しながらも、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれていってですね、
うん、
でそれを、まあ、今まで習ってきた剣術とか、まあ、老獪ないろんな考え方でですね、その事件をどんどん解決していくと、
うん、
で、さらにあのダブル主人公で息子の、秋山大二郎っていうのがいまして、
はい、
その息子が、まあ、若い、その、武士、まあ、剣客であるがゆえに、まあ、若いなりの、こう、処理の仕方をしていくんですけど、
うん、
その、お父さんと、まあ、息子の、事件に対する、その、取り組み方の違いですね。
うん。
っていうのが、まあ、面白おかしく展開されるような話なんですよ。
はい。
で、ところが、まあ、テレビ版で始まってみると、藤田誠がやったんですよね。
うん。
で、藤田誠って、役者さんではあるんですけど、
ええ、
そのあんまり老人っぽくないんですよね。
うん、まあまあまあまあ。
あのでかいですし、
中村モンドのイメージもありますしね。
そう、うん、だからまあ盾をね振るシーンはさすがっていう感じがするんですけど、なんとなくねやっぱりちょっと秋山浩平の感じではないなみたいなところが僕の中にはずっとあったんですね。
うん、ええ。
で、まあ、今まで実は、25巻まで出てたのに全 んだことのなかったこの漫画版見学商売ですよ。
はい、
もうイメージぴったりですね。
あれ誰、斎藤隆夫さん誰書いたんでしたっけ。
ね、これ大島さんっていう漫画家の方が書いてるんですけど、
ね
え、まあよければそっちでウィキペディアとか開けていただければ、
はいはい
はい、あの細かい情報が出てくるかと思いますが、ちょっと僕は今車運転してるんで、
ねえ、
そこまでね、あの調べながらできないんですけど大島や安市さんだったかな、
はい、
だったと思いますけどね、まあ、漫画を担当されてて、これがね、やっぱり小説をこう読み込んでから絵に描いていくじゃないですか、
うん、
で歩兵の、まあ、背丈とかなんとかっていうのは文章で説明されてるんですね。の竹は何やにとかっていう文章に書いてあって、やっぱりそれにこう沿って書いてるからイメージがぴったりなんですよ、
うん、
でさらにこう見学障害の一つ面白いところで、美味しい料理がたくさん出てくる。
まあ、池波さんでよく出てくる、ね、食べ物のネタね。
そうそうそうそう、うん、まあ池波正太郎は結構食べ物の描写があっても好きなんですけど、まあドラマ版でもそれはね、いい感じでこう料理がどんどんと紹介されてはいたんですが、うん、またね、絵になるとこれはこれでね、いいんですよね。
うん、
うん、こうグルメ漫画のこう味わいもあるという、その辺がね、すごく漫画にしてみてこんなにハマるものなのかっていうびっくりな感じが、
うん、
鬼平犯科帳は斎藤隆夫さんが書かれてるんですけど、
はいはいはい、
あっちはね、ちょっとやっぱり劇画的ダイナミズムが強くてですね確かにまあ面白いんですけど、なんかね、ちょっとクワーみたいな感じなんであ
れだ、斎藤さんも書いてるんですね、今ネット見てると。
あ、見学障害ですか。
うん、なんか画像が引っかかってきましたよ。
斎藤隆夫版もある
もうあるみたいですね。うん、なんかちょっと古そうですね、これだけね。まあ、けど、おじいさんは、さっき、あの、今、北山さんが読んだやつと違って、もうやる気満ち溢れてますね、斎藤さん
も。そうでしょ。あんまりね、その正気のある感じで書かれるとね。
うん、完全にまだ切る気満々ですね、これね、人をね。
まあ、でも、あの、歩兵はですね、あの、60にして、あの、二十歳過ぎの女の子を嫁にしちゃうんですけどね。
ああ、いいですね。
あの、下働きしてるおはるっていう女の子に手をつけてしまう、
うん、
ついうっかりね、
うん、
でもね、長らくやっぱり自分の奥さんも死んで長かったですから、ちょっとね、再婚しようと思うねみたいなんで息子に告げるわけですよ、
うん、
そしたらもう親父どうしまっただって話じゃないですか昔のやっぱり還暦って言ったらかなりおじいさんなわけですよ。
まあそこはね、あの、鍛えた体ですから大丈夫だったってことじゃないですか。
そうそうそうそうそう。しかもね、あの、女の体がこんなにいいものとはわからんかったっつってもう弱い60にしてね、あの、色ごとにこうのめり込んでいくので、たまんないです、うん、で、結構お春もだんだんこう、もっと先生もっとだよとかになってくるんですけどあの、コヘンはやっぱりちょっとあんまりやったら俺死んじゃうよみたいな感じのね描写もあってね。でしかもね、缶が進んでくるとだんだんコヘンがもう赤ちゃんみたいになって甘えたりとかですねお風呂でこうなんかちょっとぐすんって思って甘えたりとか、
あ
ああともうだんだんとそういうセックスの描写もなくなってくるんですよね、うん、いい感じでね置いていくんですよこれがね、やっぱ漫画ならではっていうか、ちゃんとその辺気にして書き分けてるのがねさすがだなっていう感じが、
うん、
多分ね斎藤隆夫さんが書くとクワって感じになっちゃうんですよ、うん、
まあ、クワってしますね多分、あのいつかギラギラする日の千葉真一と荻野目恵子みたいな関係になっちゃうと思うんで
結構動向開いた感じになるでしょ、
うん、あれでね、 あの立ち上がった竿で女をこうやって支えようとかそういうこと考えそうな、そういう俗物の時事になりそうですよね。斎藤三角とな
んか、ね、そういう描写ないですから。
斎藤さん版はあるんじゃないですかね。
うん、ちょっとゴルゴ的になっちゃうでしょ。
うん、
まあ、だからその辺がね結構今回まあ全然読んでなかったんですけど面白いなっていう感じがしますね。
うん
うん、だから、まあ、時代漫画みたいなやつで、ちょっと僕、これに並び称するようないい時代漫画はね、関ヶ原ぐらいしか僕は思い浮かばないですね。
あれ、時代劇ですかね。
ちょっととんでもですけどね。
上にあれ、ファンタジーとかハイパーとかつくような感じするんですけどね。
そうですね。だいぶ SF になってますけどね。
よく言って異文。
あ、じゃあナポレオンだ、ナポレオン。
まああれも時代劇ですけどね。あれはね、どう考えたら頭に先駆けってつくような気がするんですよね、ナポレオンは。
ナポレオンだんだん今連載してるのがどんどん没落していってますけどね。
いやもう寂しい話ですよ、ナポレオン自体、元ネタ自体がね寂しい話ですから、
うん、いやーすごいですね、この寂しい話をどう乗り切るのかって。
いや寂しく終わっていくんじゃないですか。
終わっていくんでしょうね。すごいなー、天はねどんどん乗っていってるんですけどね、うん、
まあ最終的には時空を超えて俺は関ヶ原と合体すると読んでますけどね。
え、それはあれですよ、連載紙面をまたいじゃいますよ。SP コミックとね
リード
少年画報社がついちゃいますよ、それ。
いやいいと思いますよ。
いいですか。
あともうみんなそういうことやってるじゃないですか、平松先生も。
いやもう平松先生はよくわかんないですよ。知ってるやつがバンバン出てきますからね。
ザ・松田とかそんなばっかじゃないですか、だって。
ああザ・松田は結構面白いですよ。
うん、ね、ドーベルマンデカもスルッと終わっちゃいましたけどね、あれもね。せっかく生きてたのに、カノを。ミモリをバイクに乗せてブーンと終わりですからね、最後ね、コミック読んだら。って。
いや、すごいですね。もうだから、誰が生き返るのか、平松先生しか分かんないと思うんですよ。
うん。
松田なんか飛行機止めてませんでしたっけ。
俺ザ・マツダは興味があるけど前読んでないんですよ、俺は。この前ね、あの新ドベルマンデカ読んですげえなと思ったんですけど、
ジャンボジェットを止めてたような気がするんですよね。
弾丸の上を行ってますね、いよいよね。
うん、もうなんかいいんだよって止めてましたよ
ね。多分そろそろ俺の目としてはマーベルか DC に行きますね、マツダね。
あ、シビルウォーに出てくる、
キャプテンの隣にいるんじゃないですかね、この男は。
マツダがいいですね。
うん、いいんだよ、俺が盾になりゃいいんだよって言って。
いいんだよ、どうせ死んでもまた出てくんだよって。
キャプテンがね、追うって。
いいなぁ、マツダ日本代表で出てもらいたいですね。
いやもう資格はありますからね、実際ね。
あると思う。ユキトーじゃなくてやっぱマツダさんですよね。
まあ好みによりますよね。まあでもね、松田さんは確かに、ね、ハルクと渡り合える気がする。
うん、だってこう雪人とかはやっぱりなんかちょっと神がかった能力持ってるじゃないですか。
まあね、いや、なんかね、やっぱ松田さんみたいになんか俺はここにいるって感じよりね、やっぱボトムズとキルコみたいに冷凍カプセルってどっか行っちゃう感じなんですよね、彼はね。もう大体やることやったからあとよろって、なんかあの
まあドーベルマンデカはまあまだ人間見えてますしね。
まあね、うん、うん、まあだけど新ドーベルマンや、
超人めいた力を持つ人間ぐらいまでいかないと。
そうですね、いや松田さんしかないですね。
うん、松田さんぐらいか。
あ、あともうマーダーライセンス牙。
ああ、
いやマーベルにもそういう血が必要じゃないですか、なんかね。
大丈夫ですか。女体から弾痕が
だけど男と女ってありそうですけどね、そういうのヒーローもんで。
そうですね、
う
そんなマーベルヒーローどうなん
だ。いやだとね、向こうの方のなんかまあいわゆるそのバイセクシャルの人とか受けるんじゃないですか、どっちでもっていうのは。
ああ、
うん、女性同士とか男性同士の人にとっては、
はあ、はあ、まあやっぱりそこにね今回の秋山浩平も入れていただきたい。
なるほどね。全何巻ぐらい、コミックでいったら何巻分あるんですか。
今まだ続巻中で25巻まで。
ああ結構すごいですね。
うん、原作でやっぱり終わりがありますからね。
うん、
終わりは見えてるんですけどね。
うん、
でも漫画にして一つやっぱり困ったのは、
ねえ、
あの浩平と大二郎事件に出くわしすぎです。
それはね、名探偵コナンにケチつけるのと同じことですよ。だってそれは、
いや多分ね、あのもうあいつらはね事件を嗅ぎ回ってるんですよ。
まあね、
うん、だって普通ね街中でちょっと喧嘩してるやつをあんまり止めに行かないじゃないですか。
ええ、まあ面倒くさいですからね。
そうそう、もう小平はね何かあったら必ず行きますからね。おいってで、あのひょいって飛んで当て身を食らわせますから。毎回毎回それやってるとね結構やっぱ、うん、事件にちょっとぶち当たりすぎやなっていう感じはしますよね。
いや、やっぱりねそれだけの欠物ですから事件寄ってきますよ。
うん、
うん、
あとあの田沼意次の娘が出てくるんですね。
ねえ、
その田沼がまあちょっとあの妾の子に手を出して、で、できた、まあ、女の子がいるんですけど、うん、それがまあ最終的にちょっとネタバレになりますけど大二郎といい関係になっていくんですよね、
うん
うん、
息子の方と
まあまあ佐々木美冬っていう女の子が出てくるんですけど、うん、そのね美冬がねどんどんどんどんねあの最初小平にはまっていくんですよ、
うん、
でなんかね小平に男を感じてるあの描写がねやばい。小平ジジイやのに、うん、なんでわしは60になってこんなにモテ始めたんじゃみたいな感じになってねかなりうろたえてましたからね。
ああこの人は、まあまあ、ネット検索すると男装の霊人なんですか。
あ、三井はそうです。
ああなんかあのコミックの一文だけやってるとなんか出れてますなんかね。
出れてるでしょ。
大二郎様に会えなかった、ああもうたった一日会わぬだけでどうして私はってなんかやってますね。
なってきますね、うん、もうあれですからね黒に入って急に自分のちぶさを触り出して、大二郎様にこういうことされたらどうなるかなみたいな服の中で試し出しますからね。
なんか男を叩き伏せてる私を見て興ざめされているに違いないって言ったら、うん、ん？って言って急にあの殺人者の目になってますなんかね。
いやーやっぱりねかなりねいいですね。 あそれちゃんとあれですか、大島さん版の絵が載ってるんですか。
なんですかね、あこいつあの斉藤さんのねあのギラギラしてる絵じゃないですね。
あじゃあ大丈夫ですね。斉藤さんが描いたその話どうなるんやろ。
どうなるんですかね。多分もうあの湯船でこうやって下の方に手が指がいってると思いますよ。だから
もうそっちまでいっちゃうんだ。あんまりライトな描写じゃないんだ。
沈めてエレクチオンとかなんか言ってると思いますよ。
どうしてエレクチオンしないのってなるんです
か。あっちの劇画の方に行っちゃいますね。
伝わってると思うんですよ。違いますよね、うん、池波翔太郎じゃないと思うなそれ。まあまあなのでね、結構、あの、見学商売、
まあ、面白いと。
入るのは面白いかなと思いますよ。
なるほどね。はい。
うん。あと、まあ、そうそう、事件に出くわしすぎっていうのも、まあ、まあまあまあまあ、一旦ずつね、ゆっくり読んでいけば、そんなに気にはならないんで。僕も最近、あの、ジンとかもそうですけど、みんな、ね、ジン先生の言うこと聞かなさすぎとかね。
うん。
だんだんこう続けざまに読むと違うことが気になってくるんで、
うん、
多分コナン君も一気に読んだらそう思うんでしょうね。
まあ、あ名探偵コナン、
名探偵コナン、
コナンはやばいですよね。だって行く先々で死体が転がりますからね彼はね。でその後死体の周りをこうやってペッタンペッタン歩き回って嗅ぎ回りますからね彼は。
いやもうだから血の匂いに見せられた男の話なんでしょうね。 ね。
うん、いや、まあやばいっすよ、なんか、うん、
いやあれをだからあれですよ、県のあの観光大使とかに任命してるじゃないですか。恐ろしい話ですよ、なかなか。
うん、
島根県大丈夫かなってちょっと思いますけどね。鳥取やったかな。鳥取か島根の観光大使ですよね、コナン。
まあコナン君もね、コナン君殺したわけじゃないけど、ボディカウントしたらえらいことになりますからね、漫画版ね。
そ
う
ですね。
うん、
まああと付け加えるなら、秋山浩平めちゃめちゃ人殺しますからね。
ああ、
うん、ちょっとね、あの11、12巻ぐらいになってくると、
ね、
年取って切れやすくなってくるんですよ。
うん、
で殺さなくてもいいやつまでシュパッと殺してましたからね。いいのかなみたいな。
まあそれがね、あの年を取るってことだってことですね。
そうそうそうそう、
うん、
しかもね、あの最初の方は結構なんかわしはこう老体よみたいなこと言ってたんですけど、缶、
うん、
が進んでくると、わしは田沼を引き継ぐの縁のものじゃって言って、あのバックにね、田沼をこう担いでね、みんなゲーって言わせますから。
いやーね、
こう傘に着る具合がなかなかいいですよ。
やっぱ若い女性を抱いてしまったせいですね。あ、元気出てきちゃったんですよ、昔のね、悪い癖が。うん、
いやね、年取ったなればこそ、こう権力は意味があるなとかね、知ってますから
ね。あとね、何か起きたってもう年ですからね、死んじゃえばいいことですから。
そうなんですけどね、25巻になってもますます小平は腹下しぐらいしかしないんですよ。
いやー、そんなね、あのマクドナルドの創始者みたいな親父になってみたいですよ、そういう強い男にね。それあれ何でしたっけ、レイコックでしたっ
け。あ、レイコックですね。
あれ、なんかあれ前言いましたっけ、映画化されるって、彼の人生が。
あ、そうなんですか。
確かそんなニュースが前流れてましたよ。
それはかなり面白いんじゃないですか。
うん、いやー、もう多分ノイジーズハリウッドにもリスナーがいるんじゃないですかね。
やってくれるんですか。
うん、やってくれますね。うん、
いやー、いいですよ、もともとジャズプレイヤーですからね、あの男は。
うん、いや、スターウォーズの監督もあったもん、やっぱりノイジーズのありだよ
なって思って、
うん、
なんかジュースの販売員になるんですよね。
うん、
でジュースの販売員してる時にマクドナルド兄弟を見つけるっていうね。
うん、あれ、その人っけ、もともとマクドナルドやってた兄弟、
マクドナルド兄弟。うん、はい、
確かあれですよね、あいつらがこうやって権利売り渡した後もハンバーガーやってて、ぶつぶしかかったんですよ、確かね、目障りだっつって、彼って。
ああ、勝手にやってもらっちゃ困るねって言って。
うん、
いやー、怖いですよ。こないだ見たあのジョブズっていう映画もやばかったですよ。
うん、
自分を追い出した人間を最後きっちり沈めましたからね。
ああ、なるほどね。
ジョブズ、君を戻してやったのは僕じゃないかって言ってるんやけど、完全に分かってくれよっつって言葉は柔らけでしたけど、完全に潰しにかかりましたね。
それとこれとは別ってことですよね。
そうそうそうそう。いやー、あれかなりやんわり書いてますけど、実際のジョブズはやばいでしょうね。
まあね、
何しろあたりに就職したいがために152回電話かけてましたもんね。そりゃあたりも雇いますよ。
うん、やっぱりね、人と違うってことはやっぱりそういうことですよ。
いやー、やっぱりね、いくらね、しつこくても152回電話できないですもん。
まあそこまで言わされたら1回チャンスね、じゃあ上げてみようかって気になりますよね。
で、一番下バッターが切り入れてやったのにすげえ偉そうなの。
うん、
お前ら全然できてねえんだーって言うから、じゃあお前やってみろよ。でジョブズ自身はできないんですね。
うん、
だから友達のね、ウォズニャックを夜中読んで、
うん、
あのやらしてましたよ。
まあだけどそれね、
これでやってくれたら、うん、あの350ドルあげるからっつって、これ250ドルかな、250ドルあげるよっつって、
うん、
で500ドルもらうから半分こしようみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
実際は5000ドルぐらいもらってましたね。
それは本当にあったことなんですかね。
あ、本当にあったことみたいですね。
うん、
だから
でやっぱりあれですね、やっぱそうやって飛び抜けた人間ってやっぱりプロデューサーは西崎にならなきゃダメってことですね。
そういうことなんですね。
あとやる口そっくりじゃないですか。
あ、そっくりですね。
ああ、いきなり来てもうすごいビッグマウスで、あとあのやり方はどうあってもやっぱり どういうやり方がしたか知らないけど、やっぱり2人とも結果出すでしょ。なんか
出しますね、
うん、
だってガレージの、ね、中で数人しかヒッピーがいないような会社にね、
うん、
3000万円出してくれるっていう既得な方が現れたんですよ、
うん、
なのにもうジョブズこんなんじゃ足りねえっつってブチ切れてましたからね。3億だっつってで、いやいやいやいやって俺らに3億はどうなのっつって、いや俺らは3000万で増えるけど俺がやろうとしてることは3億ないとできへんねんっつって言い切ってましたから、
うん、
大した男ですよ。
やっぱなんか西崎さんっぽいですね。
ぽいですね。あのジョブズなんかこうすごい感動しましたとかね、日本の宣伝の時にこうジョブズ最高みたいなのやってましたけど、見たらもうとんでもなくドロドロしてましたよ。
いやー、でもそんな俗物の映画作ってどうするんですかね。
なんかあのペプシの社長を引き抜くくだりとかもひどかったですからね。
あ、
お前は一生砂糖水売る人生がいいのかって、それともチャレンジするのかどっちだみたいな脅してましたから。であの砂糖水選ばずにねアップル来てくれましたけど、
うん、
でも結局そいつに追い出されましたけどね、ジョブズは。分かってくれっつって、うん、君が邪魔やねんっていう話になって
、そうするとやっぱり見学商売のやっぱりなんかそのじいさんの方がいいってことですね。
いやいや、でも小平はねうまくね人生サバイブしますからね、
うん、
まあなのでね、あのぜひ見学商売見ていただければと思います。
なるほどね、はい、わかりました、は
い、ということでどうもパッキーさん
ありがとうございました。